聖書を読みします。ゼカリア書14章1節から8節。ゼカリア書14章1節から8節。見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は犯される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアツァルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよう。私の神主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来る。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている。昼も夜もない。夕暮れ時に光がある。その日にはエルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。
ご一緒に14章の9節と11節を唱和いたしましょう。主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる。10節。そこには人々が住み、もはや絶滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。ゼカリア書からこう3回のシリーズでメッセージをしてまいりました。上野牧師が前回、先週、この心震わせる旗というそのパート2をなさいましたので、3回なのでまた新たにすることもちょっと ふさわしくないなと思って、そのままパート3にいたしました。で、先週語られたことは、エルサレムという町は主なる神にとっても、またユダヤ人にとっても、そして私たちアブラハムの信仰による子孫にとっても、心を震わせる旗というべき、そういう土地、都であるということです。大王の都、神の都、ここに私たちの救い主イエス・キリストが来られて、そして再びここに戻ってこられる、オリーブ山に戻ってこられて、そして神の国を完成されるっていう、その町です。全世界の人々の、クリスチャンのその旗が、心震わす旗が立っているのは、あのエルサレム、そして、帰ってこられるオリーブ山であり、またその神殿、その新しい神殿であります。で、1回目の時にこの二十歳の青年が書いたその詩を紹介して、そしてこの今こそその魂を震わせる旗が求められているんだということをお話しました。ましてや私たちクリスチャン、その旗をしっかりと持っているということを 私たち心に刻んでいきたいと思います。もう一度あの歌を読みますね。ゴールの旗が見えない、ウサギのように走っても亀のように歩いても、ゴールがなければ競争にはならない。競争するのがいいというわけではない。できれば人生に勝敗はつけたくない。それでもねえ誰か、魂が震えるような旗を立ててくれないか。ずっとこの魂を震わせる旗がこのエルサレムに立ち続けているし、私たちはそれを目指しているわけです。しかしそれは私たちちょっとあまりにも遠く離れていて、なかなか実感が湧かないかもしれません。今日この14章のゼカリー書の14章というのは主の日のことが書かれています。つまりイエス様がこの再臨なさるとき、そしてこのエルサレムが安らかになる、そういう神の国がここに成就するときのことであります。でその日が来る、その完成画の日が来る前に、このエルサレムは大変な困難を迎えられて、それが2節ですね。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家は略奪され、不条は起こされる。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされないとあります。まあ、エクレシアで今詳しく学んでいくことになりますので、まあ、そこをエクレシアに任せたいと思いますけれども、その完成の日に先立ってこのようなエルサレムは大患難の時を迎えるということです。半分が半分しか、まあ、町の半分は捕囚となって奴隷となっていくし、まあ、略奪、この痛ましいことがこの町に繰り広げられるということであります。でもこの事態が、エルサレムの事態が絶望になったときに主は帰ってこられる。そして主が戦う方として国々と戦われると。その時オリーブ山に立って立たれるということですね。その4節、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。その真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。だからこの時にその半分になったその谷を通って人々がそこから逃げていくということであります。それだけではなくて、8節にはその日エルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れるということです。皆さん、私最近というか先週の日ですが、目の見えない人は世界をどう見ているかっていう、そういう本を読みました。ちょっと驚きがありました。目が見えない人たちのことにあまり注意したことがなかった。しかしその目が見えない人たちの中で何が起こっているのかということをその本はつぶさに語っていました。で、目の見えない人たちは私たち目が見えるものとは違う、また新たな世界を築いているんだということを見て、決して障害者、まあ、障害者ではあるわけですけれども、でも障害者であるがゆえにこう新たな世界が開かれているということであります。皆さんね、目の見えない人たちは見てるんです。何で見てるか、言葉で見ています、音で見ています、香りで見ています。そしてね、ちょっと驚いたことがありました。目が見えない人たちは平面的に物事を見ないで立体的に見ているっていうんです。皆さんね、月をちょっと思い浮かべてみてください。月、空の月、月ってどんなんですか。丸いだよね。よく言ってくれました丸いんです。丸いって月なんです。お盆のように丸いんです。 これが私たち目が見えるものが思い描く月なんです。でしかし目が見えない人たちはそのように見ません。月とはボールのような球体を思い描くんです。で立体的なんですよ。で富士山、私にとって富士山というのは東海道新幹線から見るあの富士山、あの雄姿が私にとって富士山です。しかし目が見えない人たちはこんな富士山を想像しません。彼らが見る富士山というのは分かりますよね、立体なんです。立体のこうこう、そして立体の富士山を思い描くそうです。で視覚障害ですから、視覚障害、視覚がないので彼らには視覚がないんです。ダジャレですけど、要するに、まあ、本にそう書いてありました。目の視覚が、目が見えないがゆえに視覚ができないんです。目が見えないところが私たちはできてしまいます。後ろの方々、この前に私以外にアナミさんがいるってこと見えないでしょ。視覚になってるんです。これ視覚ですよ。でももし目が見えない人がいたら、あそこにアナミさんがいるはずだっていうふうにアナミさんの存在を認識できるんですよ。そういう仕方なんです。あるいは私たちこの目が見えるものはこう視野があるでしょ。だから目が見えない人たちはもともと視野がないので視野が狭くなることがないっていうんです。これすごいと思いました、ね、そしてこの目の見えない人たちがね、もっとびっくりしたのは美術館に絵画の鑑賞に行くんだそうです。10人ぐらいグループになって、場合によっては1人請願者を立て、あるいはその美術館の人に案内してもらうんだそうです。そしてこの1枚の絵を掲げてもらって、そして美術館の人がこの絵は山です、どういう山でどういう色でどういう広がりをしているか、そういう説明をしてもらって、そしてこの目の見えない人たちがその逆に質問をして、ここはどうなっていますか、ここは何色ですか、ちゃんと色も分かるわけですよ。まあ、なんで色が分かるのかちょっと話がなくなるのでしませんけども、まあ、読んでみてください、あの本。まあ、そしてね、目が、そしてお互いにあれはこうだこれはそうだって、お互いに意見を、目の見えない人たちが意見を交換し質問しながら1枚の絵を10分15分20分かけて鑑賞していくんだそうです。すごいことだなと思いました。そしてある時その美術館の人がですね、この説明したこの山が2つあって、そしてその山との前に、山の前に湖が広がってるっていうふうに説明したんです。でふっとその後すぐに、あれこれ湖じゃなくて、これはすみません野原でしたって言ったんです。その美術館員はしょっちゅうこのその絵を見てきたのに、印象派の絵でねだったので、それが湖だと思い込んでたけども、よく見たら野原だったっていう。でそれで言い直したそうです。つまり目の見えない人たちが見える人に注意を喚起させて、ちゃんとその自分の見てたものが違ってたということを気づかせてたっていうんですね。そういうことがもう書いてありました。皆さんね、私たち見えると思っている、見えると思っているぐらいに見えなくなっているものがあるんです。聖書も読むときもそうです。時代を読むときもそうです。で今日ちょっとね、その今このゼカリア書のところをもう一度見てみたいと思うんですけども、ちょっと平そのエルサレムの写真見せてください。これがね、私たちがこのイスラエル旅行に行ったら必ずこのこっちがオリーブ山から見た、これエルサレムなんですよ。これが私たちのもうエルサレムのもう定番です。でところがこのエルサレムを今話しましたけども、このこっち側が下側が、要するに下側がオリーブ山ですよね。そしてこのここに城壁が見えますでしょ。そしてあそこに黄金ドームが黄色に光ってるのがあるでしょ。あれがこの黄金ドーム、そのモスクではないんですけども、モスクはそのアクサモクスというのが左側にあるんですけども、そこに壁があって、そしてこのオリーブ山、これはお墓なんですけども、そのオリーブ山とエルサレムの間にここに通っているのがケデロンの谷なんです。そんなに深い谷じゃないです。ここに道路が通ってますから、大体私たちここに行くんです。そしてね、よろしいですか、 ここが元神殿があったところなんです。この角っこが神殿の丘と言われてて、もう第二神殿がここから消えてしまって、やがてここに神殿が再建されるだろうと言われているところです。さて、そのこう戦いが起こっているときに、この、折り目、ちょっとまた2枚目していただけますか。これです。ですから、ここがこの絵をね、この写真を私たち見たことないんですよ。イスラエルに行ってもこういうのは見られないわけです。これ上から見てますから。で、これがあの、ここが神殿の丘なんです。そしてこの城壁、そしてここがケデロの谷、そしてこっち側がオリーブの折り目山なんですよ。で、後ろにこう広がっているのがそのエルサレムの町です。そしてこの折り目も出るかな、はい、これがオリーブ山。これこっち側がエルサレム、先ほど見たこれ黄金堂の、ここが神殿のあったところ。そして向こう側がマントオリーブと書いてありますが、向こうがオリーブ山です。ですが、そして真ん中にあるのがこれがケデロの谷。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。このエルサレムの町は山の上にあります。でもこれ岩の山ですよね。およそ800メートルぐらいです。そしてそのオリーブ山は830メートルぐらいです。およそ。そしてその深い谷ではありませんけども、ケデロの谷があります。そしてここに、聖書が語っているのは、このオリーブ山の真ん中でオリーブ山が真っ二つに裂けると言ってるんですよ。そしてそこにストーンと、こっちから見ると下から、真ん中を下から、真ん中あたりから上の方に谷が深くできると言ってるんです。これ現実に起こることです。今までもこういうような地形変革は起こってきました。地震が起こってそのような時が来るっていうんです。そしてその戦いの時でしょうか、人々はその間にできたオリーブ山の間を通って逃げていくって出てるんです。そしてね、さらにここに神殿が、立つことになって、その神殿の敷居の下から湧き水が出始めると。その湧き水がだんだんそのくるぶしからそれがさらに流れ出て、その膝まで来て、腰まで来て、やがて泳ぐようになって、その水がずっと東の方に流れていく。つまりこっちから言うと上の方ですよね。この写真ではずっと上の方に流れていくっていうんです。そしてその水が流れるところでは全てのものが生きるって言ってます。それがエゼキエル47章に出てくる予告ですよね。その命の水がこの神殿から流れあふれて出て、そしてそこに行くところ、その流れていくところのものが全て生き返っていく。そしてその水が流れていく先はどこか、実はどこでしょう。視界なんです。それをちょっと地図を見せてください。これがエルサレムでしょ。そこから流れ出た水がこの視界、だいたいこの直線で50キロぐらいあります。そして西に流れる水ってのがあります。西へは流れていくとどこですか。率地中海、西の海っていうのは地中海です。こうしてそのエルサレムから流れ出た水が、生ける水が視界に出て、視界はどうなるかというと、今は 35% の塩水で生き物なんていません。魚なんかいない。しかしその視界がこのこうだね、エンゲディットなんですが、エンゲディからエンエぐらいまで漁師たちが海の魚を大量に取るようになるって言ってるんです。それが予告なんです。すごいことが起こる。すべてのものが生きていて、視界が生き返っていくわけです。魚が住むようになる。そしてもちろん西の方に流れて、その流れていって、地中海にも流れ込む。命のその水がこのあふれ流れていく。つまり常にイエス・キリストが再臨なさって、神の国がこの地上に来て、その神の国の祝福、命の水が世界中に流れていくということの一つの象徴だろうと思います。でも実際にそれはイスラエルにおいて起こる出来事だというんです。これが私たちが待ち望んでいることです。これが私たちの心を震わせる旗なんです。この時が来るということです。さて、今日でも後半で私がお話したいのは、 まあ、一応これはゼカリアの子の話です。後半に話したいのはそれは日本のことです。私たちが今生きているこの日本のこの時代のことをお話したいと思うんです。で、今日は週報の後ろにそのことも少し書いておきました。ちょっと見てくださいますか。まあ、日本にはもちろんいろんな問題があります、まあ、世界にもいろんな問題があり共通の問題を私たち日本も抱えているわけですが、特に今日2つのことだけお話ししたいと思うんです。1つは近々のこと、いつ起こるかわからない、突然起こるかもしれない地震のことであります。もうこれは前からお話しし続けていて、もう繰り返し繰り返しこのことには警告をまた喚起を起こしたいと思います。皆さん関東大震災というのが1923年でした。今から95年前です。この東京壊滅しました。そして10万以上の人たちが死にました。私の祖父はその時東京で警官をしておりました。まあ、あんな田舎の出身なのに祖父が東京で警官をしてたんです。で、その時 の, その, 写真をですね、まあ、白黒ですからその写真 をちょっと見たことがあります。で、それは死体の山です。それは10万人以上死んだんですから死体の山です。まあ、白黒なのでそんなに悲惨さはちょっと感じませんでしたけど、でもおばの話によると、つまり祖父の娘の話によりますと祖父が絶対に見せなかった何枚かの写真があったって言いました。見せられたもんじゃないっていう写真ですね。もうそういう光景が太平洋戦争前に日本にあったわけです。で、祖父のこう整理、祖父の部屋を整理しておりましたら一枚の、まあ、症状が出てきました。それは貴殿がこの震災においてね、その警官としての役割を果たしたということで感謝状なんですけど、金何十円かを当て、50円だったかな、昔のことですからね、50円って結構大金だと思いますが、それを出すというそういうものでした。だから私の記憶にとって関東大震災というのは非常になんか身近なものなんですよ。で、東京に初めて出た時、このいつ東京で地震が起こるかわからない、そういう町に来たんだということをいつも心に留めておりました。そしてそのちょっと歴史を見ましたが、1855年には幕末の時ですけども、安政の江戸地震が起こっています。この時もマグニチュード7で死者1万出ております。さらにそこから150年遡って、元禄の時代にはマグニチュード8以上の地震がこの東京江戸に起こって死者1万というのが出ています。だいたい100年周期だと言われます。だからこの関東直下型地震というのもそんなに遠くはないということでありますし、そして政府の方も2007年から2034年の間にマグニチュード6.7 から7.2 の地震が起こる確率が 70% と言われているわけです。もうそれからこうして11年12年の時が過ぎようとしているわけです。この日本というのは、そして東京もそうですけれども、地震、津波、そして火山の爆発、例えば富士山の爆発、また阿蘇山が爆発したらもう日本は青森まで壊滅に的打撃を受けます。そして台風の災害、もうこの3つはこの国は避けては通れないんです。必ず起こると。で、私たちはいつもそのことを心に留めていく、その警告っていうのは何回もこうして先人たちが残してきたことであります。これいつ起こるかわからない、今起こるかもわからないことですし、それが迫っているということ、繰り返しますが、そして東海、東南海、南海地震ではもっと強烈な大地震ですよねそういうのが来る。皆さん、まあ、私は脅しているというわけでは決してありません。そのために私たちはどうするかということをこれからお話ししようと思うわけです。さらにもう一つ大きな危機が東京には迫っています。いっぺんに来る危機ではありません。じわりじわりと来る危機です。 それが限界都市東京というものです。今日本には限界集落というのがありますでしょ。その過疎地域でもはや高齢化してしまって、少子化して子どもがいなくなって、経済的にも成り立たない、老人たちでは一緒に生活できないということで、もうこの町は、もうこの村は消していくっていう、そういうふうにしてどんどんどんどん村々が日本から消えていってしまっています。だから限界集落だから本当は消えるってわけじゃないんだそうですけれども、人々が諦めたらもう町は消えていくんだそうです。そして今皆さんね、ただ単にその限界集落っていうのは過疎地域だけではありません。もう町が、地方の町もその限界町に、限界都市に来ています。限界県というのもあります。皆さん、この東京が今限界都市になりつつあるのをご存知でしょうか。今こうしてその高齢化が始まって、そしてもう子どもたちがその町にいないので、生まれてこないので、そしてこの消滅可能都市っていうんですか、そういう町がこのあるわけです。日本には東京もある区はそうなっているのご存知ですか。つまり消滅可能区っていうのがあるんです。どなたか第一礼拝では答えパッと言った人もいました。池袋です。豊島区です。豊島区はもう消滅するという、そういう町に数えられています。東京はこれからどんどんどんどん高齢化していきます。もう我々の世代からその上の世代という人たち、もう10年、20年、30年とすればもう30年も経たないうちに、だいたい人口、東京の人口の3割、4割がもう75歳以上になっていきます。そして子どもの数がどんどんどんどん減っていきます。そして東京自体が限界都市になります。そういうことが予告されています。皆さんね、私2001年のことをよく言いますけど、2001年の朝日新聞の元旦に載ったあの記事がもう忘れられない。それは10年も経たないうちに、この地球はおかしくなってくるって、気象がおかしくなってくるという、そういう予告でした。2001年ではそんな気象状態ではありませんでした。でも10年も経たないうちに、2010年にもならないうちに、ああ地球はおかしい、日本もおかしいということが分かってきました。今はもうみんな分かってますよね。この地球温暖化で、地球温暖化が出ている、最終的にはもっと寒冷化するというその説も出てますけども、でも今温暖化に向かってはいます、そしてこの東京の場合、こうして高齢化していって、そして東京へと若い世代がこう流れ込んできても、若い世代はもう子どもがこの東京では産まない。地方での若い世代は3人産んだとしても、その世代が東京では1人しか産めない、あるいは産まないというふうになってきてしまって、東京の限界が見えてきてしまっているわけです。この今そういう時代が、皆さんね、あと10年、20年、30年すれば、この来るんだということを私たち知るべきだと思うんです。だから今まで予告されていたことが、温暖化について予告されていたことが、実際にそうなってきているということを、それを見るときに、本当にデータで、あるいは数字で、示してきたことが本当にそうなっている。そしてやっぱり今、10年後、20年後、30年後に予告されていることごとが、本当にその通りになってくるということを私たちは知っておかなきゃいけないということです。今はこうしてまだいいかもしれないというふうに考えてますけれども、もうその時が来てる。今、私たち教会も10年先、20年先、30年先のことを考えて、旗を立てていかなきゃいけない時に来てるというふうに思うんです。今、もう遅いのかもしれません。でも今遅くっても、そしてこの国はその方針を変えようとは今してないということです。同じ道を突き進んでいってるということです。やっぱり都会っていうのは、東京に限らず都会っていうのは人間を消費する街です。どんどん地方から人々を、人間を呼び込んでいって、そして消化していって、そして人間を消していくっていう街に、今日本はそういうふうになってしまっています。やがて高齢者が大半になってきます。 これ一言じゃない。私も20年経ったらもう84号です。10年経ったらもう後期高齢者に入ってきます。今この時代に教会っていうのはノアの箱舟を用意すべき時に来てるんだと思います。次の世代のためにノアの箱舟を構築することを始めなきゃいけない。その箱舟こそがこう私たちにとっての心震わせる旗として考えていくものだと思うんです。もう一度ちょっと皆さんね、私が今まで読んできた本、他にもたくさん本が出てます。でこれ、とんでも本っていうのもあるんでしょうけども、でも大体どの本も同じことを言ってる、同じデータを挙げて同じことを言ってます。その本をちょっと皆さんにももし時間があればその目を通していただきたいというふうに思うんです。で、ね、今私たち第一番目に考え方を転換していく必要があると思っています。もう私たちはこの東京あるいはこの日本 この時代の風潮流れに乗っかって、その同じこのこのような常識とされていることを常識として生きてしまう。もう一度そのことを疑って主の視点、聖書の視点に立っていくということをもう一度ちゃんとやりたいと思うんです。それはもう繰り返し言っていますが、例えば学校のテストの点数が高ければ生活力がつくなんていうのはもうそれは正しくないです。今この国はまだまだ学歴社会です。今私もう大学を卒業して40年以上になりますよ。で40年経ってね、64歳で40年経ってその時の学歴がものを言うなんて馬鹿げてると思いません？40年前のことが。それよりも今年何を学んだか、この夏何を学んだか、この秋、いや先週何を学んだかの方がはるかに大切ですよ。そういうこの世の中が常識としているものから私たちは目を離していく必要がある。あるいは都会よりも地方、都会の方が地方よりも豊かな生活ができるというのはもうこれももう常識ではなくなってしまっています。あるいは GDP が高くなれば、景気が良くなれば国民は幸せになれるというのもこれも疑ってみる必要があると思います。そしてお金があれば老後は安泰だというのはこれももう常識ではありません。認知症800万人の時代がもう近づいています。800万人ですよ。だからたとえお金を持っていてもね、認知症になったらそのお金騙し取られますよ。そしてお金があって、そしてこのいい老後施設に入ってももう家族との関係がなければ一人ぼっちになって、一人ぼっちで知らない人に見取られていくとなってしまいます。ほとんど交友がない。そして今この東京はもう医療が足りません。もう高齢化して、その高齢者のための施設に入ろうとしてももう無理です。そしてある本によればもう東京の高齢者たちは日比谷公園か新宿御苑に集まってたむろしてお互いにそこで死を遂げていくっていうことがもう当たり前のようになってくるとさえ書いてあります。いやそれどころか日本が限界国家になると、効率を重んじているその社会では効率のことを最優先にしたら日本の国なんていうのはもう老人ばっかりで子供がいなくって、そして効率は非常に悪い、何もわざわざ日本に置くの工場に置く材料を送って、そして日本からまた輸入するなんてそんな面倒くさい東の端にある国なんかに頼むよりは自分のもっと近いところでやった方がいい、もう日本は効率が悪いというふうに日本が限界と国家になってしまうということが起こってくるって言ってるんです。同じ原理で進めばです。考え方をまず転換していかなきゃいけないと思います。この次の時代に向かって、そして2番目ですが、この今のね自分の性格を変えていただくということに本気にならなきゃいけないと私つくづくそう思いになりました。皆さん、私がもう一つ立てたい旗というのはこれです。それは3世代4世代が一緒に住むという、そういう共同体を作るということです。今この国は戦後この 大家族が解体して各家族になり、そして各家族も解体して個人個人にバラバラになってしまいました。みんな個人主義で生きるようになってしまいました。そしてあとは寂しいその老後を送ることになるというんです。で、今は元気なうちはわからない、みんな10年後20年後30年後のことなんか考えないから。でもそういう時が来る。でもだからこそ私たちはこの教会っていうのは神の国であり神の家族なんだから、だから共同体なんだから一緒に生活をしていく、まあ、同じ建物じゃなくても同じ地域として一緒に生活するっていうことのもう大きな神の家族を作りたいというふうに、そういうのを一つの旗印として私掲げたいと思うんです。そして今30代40代の方々にお話したい、それは自分たちは3代の家族を作るんだということです。ゆえさんいいですか、自分のが親とも、そして自分がおじいちゃんおばあちゃんになった時にショーンと一緒にの家族と生活をして、そして孫の面倒を見ていくっていう、それを喜びとしていくって。でまだおじいちゃんおばあちゃんがゆきさん、ね、泉さんともこさんがいるかもしれない、一緒に生活していくって。そして今家族がない方もいらっしゃるでしょう。でもどうせね、私たち家族がいても一人ぼっちになるでしょう最終的には。そして家族のない方も一緒にね、そしてこの自分の直接の孫じゃなくても子供じゃなくても、その子供たちの孫のところを面倒を一緒に見ていくっていう、そして面倒を見てもらうということです。そうやってね、お互いに見取り合っていく、そういう共同体を私作り上げたいというのが願いなんです。でも時間がかかります。簡単にはいきません。もちろんそう、これが崩れたのはあっという間に崩れた、しかしそれをもう一度立て直すというのは時間がかかる、時間がかかるけど今から始めなきゃいけないということです。そしてね、私との同年代の方々に申し上げます、性格を変えましょう私ね、年を取ってきて自分がもう最近富に苛立つそういう嫌な性格がますます出てきたなと自分で思ってるんですよ。でこれを何とかしなきゃいけないと思って、顔に現れ始めるこれがこのようにこのまま老人になってね、ハンナこの私を面倒見るだったら大変だろそんなに強く言ったって言う自己中心性、傲慢さを、そういう性格もこうなくしていく。そしてね、この心を広げていく、自分自身をね、もっと持っているものは自分のもの、人のものは自分のものっていう、そういう性格を打ち破っていく。自分のこう持っているものをこう主に捧げ、また人にもこう共有していくっていう、そういう寛容な寛大な心を持ってないと本当に寂しくなりますよ。自分のものは自分のもの、もう主にも捧げないっていうふうに、人にもそして一緒に分かち合わないという性格を持っていると、本当にどんなにたくさんのものを持っていても本当に寂しい人生に終わってしまいます。若い人々に言います、そういう老人が出来上がっても一緒に生活してください例えば私がもうこれ認知症800万人いや1000万人の時代ができて、私が認知症になった、認知症になって、そして、千春、まあ、お昼ご飯食べたばっかりなのに、私がお昼ご飯まだ食べてない、私には食わせないっていうふうに言った時に、千春はどうするか。もう普通だったらね、さっき食べたでしょっていうふうに言ってしまう時なんですけども、そう言わないで、じゃあ三尾牧師一緒にご飯を私と作りましょうって言ってくださいそしてね、作ってると、あ、私ってやっぱりそのもうなんか匂いがしてくるとお腹がいっぱいって感じが出てくるんですよいや、ちゃんとこのことはその本に書いてあるんですそのことを実際にもうやってる人たちのことで、そういう風にしてくると、そういう老人たちももうそういうことを言わなくなってくるんだそうです。あるいは幻覚を見るような人たちが出てくる。で、幻覚が見た時にそのもうここに人がいるって言い始める。その時そんな人いないよって言わないで、私も幻覚が見えてるって言ってあげるんだそうです。そして、あ、来たって言った時に一緒にわーっと逃げてあげるんだそうです そうすると そういう玄関の人たちがどんどんどんどん心が落ち着いていって、一緒にね共有してくれる人たちがいると心落ち着いていって、そういうことを言わなくなってくるんだそうですよ。やっぱり一緒に生活するっていうことをしてない人たちがそういうふうになってくるんだろうと思います。一緒に生活をする、そばにいてあげるっていうことはどれほど大切なことかということです。だから一緒に生活したいんです、近いところで教会としては。だからそういう、まだどういうふうに具体的にするのかっていうのはちょっとこれからなんですけども、でもそういうふうに一緒に生活をするためにもお互いにそういうものを理解し合っていくっていうこと、これを始めてください。これが神の国の共同体、こうやって学んでいくっていうことですよ。そしてぜひそういう30代40代一緒に住むということを考えてほしい。私も今回息子夫婦が帰ってきて、私たちの家に狭いマンションに2人が入ってきて、もう少しは遠慮したらいいっていう感じのことは全く見せないで一緒に生活しました。私それで一緒にこの、前も帰ってくる前にお願いしましたよね、祈ってくれって。で一回激しくやりました息子とは。でしかし思っていたほどいろいろあったけども、この人たちと一緒に生活できるだろうかという観点で生活を4ヶ月しました。そうするとね、あ、できるなと自分でも思ったんです。向こうはどう思ったか知りませんけどでもこれやっぱり一緒に生活するっていうこと、私もやっぱりこの環境に慣れてきて、個人主義的ながあって、一人がいいというようなわがままのところがあるので、そのものを順番自分でもやっぱり直していかなきゃいけない。この互いのケアの仕方を学んでいくっていうこと、それはとても重要なことだと思います。皆さん、やがてもう時は迫っているので、私たち思い切ったことを10年20年30年後のことを考えてしていかなきゃいけない時に来ています。失敗するも成功するも、もうとにかく始めなきゃ、そういうことを考えていかなきゃいけない時に来ていると思います。ゼカリア書は最終的に神の国が完成する、そしてエルサレムに勝利がある、平和が来ると言っています。でもその前に困難の時が確かに来るんだと。でもその困難を超えれば、そのエルサレムの勝利がある、神の都がそこに登場するんだということを、こうしてもう一度このゼカリア書を通して学ぶとともに、私たちもそういう神の国の姿を見ていきたい。そしてそうじゃなければ、この時代に私たち地域を祝福するとか、人々を祝福するとか、日本を祝福するとかということができなくなってしまう。いつもそのところに焦点を当てて、私たちの心を主に向け、また心を大きくしていきたいと思います。お願いいたします。天の父なる神様、私たちクリスチャンの、全世界のクリスチャンの魂を震わせる旗がエルサレムに立っていることを私たちは確信して感謝いたします。ここにイエス様が再臨されて、私たちもその神の国の一員としてそこに呼び集められる、その日が来るということを私たちは待ち望み歩んでまいります。そして私たちは同時にこの国、この日本に生きる日本人です。日本人のクリスチャンです。神様、この日本で私たちは神の国の民として祝福するという役割を負っています。そして私たちのこのキリストの栄光教会の共同体としても、神様、誠にそこに神の家族が出来上がる、そしてそこからこの神殿から命の水があふれ流れていって人々を生かすように、私たちもそのような人々を生かす神の国の祝福を広げる、そういう拠点になっていきたいと、神の家族になっていきたいと願います。神様、どうぞまずこのことのビジョンを、旗を、魂を震わせる旗をこうして掲げさせてください。そして具体的にどうするのかということは、主よ、どうぞ私たち教会に皆がこうして安心してまた一致できる、そういう具体性を共有できるようにどうぞお導きください。今それぞれ の, この教会の中から アイデアが出てきて、その一歩一歩を越して踏んでいくことができますように、主よ、どうぞ我らを導いてくださいますようにお願いいたします。まずはこの今私たちが置かれているこの組合側から、その祝福があふれ流れていきますように、いつ震災が起こるかもわからない、その時に私たちも準備を整えていきたいと願ってますから、神様どうぞそのことをなさしめてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。